遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、過ごしやすくなったと思ったら一回暑くなってまた過ごしやすくなりましたね中日なんだったんだよ、マジクソ暑かったわあの日っていうぐらいね。なんか気温もガッチャガチャで、一応まあ体調崩したりはしてないし、まあちょっと一回ね悪くなりかけたことあったんですけどちょっとこの日頭痛えなって思ったりね、ちょっと眠いなって思ったりね、まあ眠いのはただの寝不足なんですけど、まあ多分寝不足から来た頭痛だったのかな、もしかしたらね、っていう感じで、特にまだね体調は崩してないんですが、もう本当に変わり目も変わり目って感じがやっぱりしますね。でも10月やっぱ入ってなんか一気に過ごしやすくなった感じ、マジで9月は9月いっぱいまでなんか暑かったなって感じたんで、まあこの10月はねこれぐらいの気温キープしてほしいなってやっぱり思いますね。でね、これ過ぎて11月になると一気に寒くなってくるんですよ。もう寒いってなってくるんですよねいやー、いつ衣替えしようかな。まあ衣替えはね、もうなんかそれぞれのタイミング、この日決まってこの日とかじゃない方がいいんじゃないかなって、まあ何回も言ってるかもしれないですけど、そう思いますね。皆さんもなんか、まああと地域とかによってもやっぱり気温の差って出てくるじゃないですか。なんで、それぞれのね地域、それぞれの、まあ、地区のタイミングなんかで、で自分のタイミングで衣替えするといいんじゃないかなと思います。僕んところはまだいけそうっすね。上着羽織れば多分むしろ下は半袖の方がなんだろう、小回り効いていいかなって思っているんで、そういう感じのスタンスでね10月中は行けたらいいなと。まあそれでもちょっと耐えきれなくなって寒くなってきたら、まあさすがに長袖を取り出そうっていうぐらいですかね。そんな感じで各々自分のタイミングでこのもがえなりなんなり、まああとはね本当に何回も言ってますけど、朝天気予報を見て雨が降らないと言われても傘を持っていくといいかもしれないですよ。降られましたからねこの前日にいやーまあ朝まともに多分見てなかったと思うんですけど、でも確か家出る時にスマホで天気予報見たはずなんですよ。今日は降らねえなとか思ってたら昼から降るっていうね、もう本当にやめてほしかった昼ではないかな、夕方ぐらいかな、多分くらいからは降り始めたんで、まあマジでやめてくれと思いながら、まあ言うて僕のそのバイトは駅からそんなに遠くはないので、まあ若干濡れましたけど、ちょっと濡れながらすぐね屋根があるところまで行って、ちょっと遠回りだったんですけど、そのまま電車で帰って、で電車乗ってから何時に迎えに来てって、だいたいまあその地元のね最寄りの駅に着くぐらいの時間に呼び出したんですよ親を。そしたらね地元帰ってきたら雨止んでるっていうだったら歩いて帰れたなって思いながら、呼ばなくても大丈夫だったなって思いながらね、まあ車に乗って帰りましたけど、そんなことがありますんでね、天気予報もまあ半分信じていたかもしれないんですけど、半分信じらんないんでその辺もね、なんかもう空模様を見て、あ今日は降りそうだなって思ったら傘持っていくことをおすすめしますっていう感じで、今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ前半はねもうこれをやっていきましょうということで、今回はダスクモーン戦慄の館のねパックを持ってきておりますんで開封をしていきましょう。出たのは9月の27ですねに新しいエキスパンションダスクモーン戦慄の館が出てきましたので、まあ新しい箱をね開けましてそこから10パックほどプレイブースターは持ってきているので、まあとりあえず1パック開けていこうと思います。今回のですね、まあこのダスクモーンのテーマが、まあ、戦慄の館というのもあるんですけど、まあホラーがテーマですね。中でもモダンホラーって言われる、まあアメリカの B 級のホラー映画を想像してください。 それです。で結構イラストも見てみたんですけど、やっぱその辺を意識してる、なんだろう、イラストのカードとか多くって、名前とかからは想像できないんですけど、あのイラスト見ると、あれこれってこの映画のこのシーンだよなみたいな、あのオマージュ元がね割とあったりするので、あとこの道具、まあなんかこういうホラーものにはありがちだよなっていうのが、まあ言っちゃうとチェーンソーなんですけど、マジでチェーンソーがそのままチェーンソーっていうカード名で出てますからね。このエキスパンション、いやもうちょっとひねれよって思いましたけど。もうマジでね、チェーンソーっていうカードがあるんですよ。ちなみに弱い。ですけど、あのまあなんかいつかね、もし当たってどうしようもなかったらなんか使おうかなっていう。ネタとしては一級品ですからね、使っていきたいなとも思うんですが、そんな、ホラーが、モダンホラーがテーマの、パックをね今回は開けていこうと思います。プレイブースターはよいしょ、強そうなカードねーな。これはまあ土地がそうですね、2色土地が今回は15種類あるのか、古文で10枚とレアで5枚ありますけど、まあ古文の土地が当たりましたね。レアは対戦相手が引くた上に、ああ面白いカード引きましたね。対戦相手がカード引くとなんか1点ダメージ当たるらしいです。20枚引いたら死にますね人が、っていう感じの、あすげえこんなのあったんだ、野球のバットっていうカードもありましたね。多すぎだろ、しかもこれただの野球のバットじゃなくて釘ついてるからな、釘バットだろこれ。そんなものもあったりとか、いやー他はなんかあんまりわかんないな。でそう、今回新しいメカニズムとしてね、部屋っていうのが出たりして、これも結構なんか、まあ結構強弱は分かれてるらしいですけど、新しいメカニズムとしてあるんでね、まあなんか使えそうだなって思ったのは使っていきたいなと思います。あとは、あーこれなんかも欲しいなって思ってたのがあったんで、これはまあ段階に出ますね。部屋があって、あー生存とかも一応やっとこうかな。そうですね、生存っていう、まあマジックってメインフェーズが2回あって、アンタップアップキープドローした後に、まあ、第1メインフェーズ、戦闘の後に第2メインフェーズっていう感じで、メインフェーズが大体2回来るんですけど、メインフェーズ2の方、戦闘後メインフェーズの開始時にタップ状態であると、効果を発揮するっていう生存っていう能力が出て、これは結構まあなんかいい効果があったりするので、割とありじゃないかなと思いますね。他には今回のパックだとあんまりそれ以外なかったかなっていう感じで、まあ結構なんか強めのカードが多いらしいんで、まあこれからね、まだ全然今1パックしか開けてないですけど、他にも全然パック数2箱分あるんでね。ゆっくり家に帰ってでも開けたいと思います。で今プレイブースターってのを開けて、プレイブースターだとね、まあ大体同じ、なんだろう、配分でしかカードってなくって、まあレアが2枚あったりするときもあるのかな、ホイールがあって土地があってレアがあって、あとはコモンアンコモンがバーって出てくるっていう感じだったんですけど、なんと今回ねコレクターブースターが1パックあるんですよ。これプレイブースターと違って、まあ、何回か話してると思うんですけど、高いパックなんですよね。3000円弱するんですよ1パックで。プレイブースターが大500からまあ600ぐらいなんで、まあ、5倍ぐらいの価値ですね。大体ですけど。なんで持ってるかっていうと、これ実は買ったわけじゃなくって、その予約した時は僕は知らなかったし、てか多分僕が予約した時点ではそのキャンペーンなかったんですけど、後々追加されたキャンペーンで箱を買うと一泊ついてくる、このコレクターブースターがタダでついてくるっていうキャンペーンをどうやら後に追加されたらしく、なんと2パック持ってたっていうタダで。で僕がその予約したところは、予約すると一般分よりも安くなるんですよ。かつコレクターブースター3000円弱のパックも1パックついてくるっていう、もう想像の100倍ぐらいお得なことが起こったんで、このコレクターブースターね、初めてここで開けていきたいと思います。まあ、ちなみに2パックあるうちの1パックはもうすでに向いてあるんで、これ2パック目なんですけど、1パック目もねちょっと面白いカード、面白いっていうか、そのコレクターブースターでしか出ない光り方っていうか枠かが、ジャパンショーケースっていうのが今回新しく追加されたんですけど、それが当たったんでね、ウハウハでしたね。まあカードは弱かったんですけど。そう、ジャパンショーケースの中でもね。でこのコレクターブースター、今まで向いたことなかったんで言わなかったんですけど、コモンアンコモンの部分が全部光ってます。まあこれはちょっと実際に見ないとわからないと思うんですけど、見ていただくとわかるんですけど、もうねギラギラ、本当に全部こっからここまで全部ギラギラっていう。まあ、今極左さんには見せてるんですけど、もう全部こっからここまで全部ギラギラなんですよ。っていう感じで、そう、 レアの部分はそのホイールじゃないのももちろんあるんですけど、とにかくコモンアコモンはもう全部光ってる。なので光り物が欲しい、このレアホイールの方が欲しいっていう方はまあ高いんですけどね、その分そうで、マジックって別にホイールだからといって価値変わんないんですよ、ほとんど。なんですけど、あのなんかとにかくこういったそのホイールものの方で揃えたいっていう方は、まあ、コレクターブースター買うのもありかなと。あと遊びでね、なんかガチャ気分で買うのはありかなと思います。で、ホイールの部分が終わると、まあ、レアホイールでも必ず当たりますね。今回タミオの物語っていう、まあ、結構今回のその話の軸となるカードがあるんですけど、タミオっていうのはねストーリー上ではすでに死んじゃってるんですけど、その物語、タミオがそれまでに記した物語っていうのが、まあ、今回このダスクモーンにもあったっていうことで、それをそのタミオの養子であるナシが探しに行くっていう。そしたらナシがそのダスクモーンに閉じ込められちゃったから、そのナシの取り巻きであった放浪王、神側の放浪王と静木海斗が、他のね次元の仲間たちと一緒にちょっとチームを組んでダスクモーンを攻略していこうと、でナシ助け出してやろうっていうのが、まあ、話の軸になるんで、その軸になるカード引きましたね。しかもこいつ結構面白い効果持ってるんで、まあ、動画出してるね方のようにはうまくいかないかもしれませんが、なんかうまく使えたらいいですね。でレアのホイールがあった後に必ず、これ逃走者デッキのカードから必ず1枚出て、これはどういうカードだろうな。各作品それぞれコントロールしてるアーティファクトエンチャントで最大1つの対象、各パーマネントにつきそれぞれそれのコントローラーはそれを追放してもよい。ああ相手に迫るんですね、選択を。でコントローラー、対象にしたいすぎるパーマネントがまだ戦場にあるのならライブラリーからその数以下の土地カード、ああなるほどなるほど、対戦相手に自分のパーマネントを吹っ飛ばしますか吹っ飛ばしませんかっていうのを選択をまず迫るんですよ。で吹っ飛ばした場合はそのままそれが吹っ飛んで終わりなんですけど、吹っ飛ばさなかった場合はその吹っ飛ばさなかった枚数まで土地を自分の場に出す、こっちの自分がこの打ったそのプレイヤーが土地を出せる。だからこっちに土地を増やしますか、それともそのパーマネントを吹っ飛ばしますかっていう、そういう選択を迫れるっていうカードですね。これ結構面白そうなんで、まあなんか使えたら使いたいと思います。レアで、ああそう、部屋に関するなんだろうな能力を持ったやつも結構いて、で今回そう違和感っていうのがね、さっきプレイブースターじゃ当たんなかったんですけど、また新しくメカニズムとして出て、エンチャントが出るか部屋の一つ完全に解放するたびにこの違和感っていう能力が誘発するっていうやつらが出ましたね。あの部屋を解放するっていうのがエンチャントが出るっていう、あれではないので、完全解放の時はなので、まあそれの対策というか、それが出た時でも能力が誘発しますよっていう違和感持ちのレア、これが拡張アートで出ましたね。そう、あのコレクターブースターはこういうホイールのレアホイールも出やすいし、拡張のカードも出る、あのほぼほぼ確定で出るんで、ほぼほぼっていうか、まあそういう枠があるんですよね、こっからここまで拡張みたいなのもあるんで、その拡張でレアが出たのと、もう一個レア拡張、変異の力戦。そう、今回力戦っていう、またまあ今までもいっぱいあったんですけど、戦闘じゃねえわ、まあ、対戦開始時か、在0ターン目でこれが手札にあると、ただでこれを場に出して、でそれがある状態でゲームを始められますよっていう、力戦っていう、なんだろう、サイクルがもともとあったんですけど、それが今回もあって、緑力戦引きましたね。これちょっと面白い効果なんで使いたいんですけど、それめくったらね、ちょうど出ましたよ、チェーンソーガチです、そのまま名前、しかも拡張ホイールいらねー。あーでもこれそうか、最初にこういう能力もあったのか。チェーンソーどんな能力かっていうと、これがまず場に出ただけで誰か1体に3点ダメージ与えます。でこいつ赤と1マナで2マナで出せるんですけど、で1体以上のクリーチャーが死ぬと、このチェーンソーそのものの上に、回転カウンターっていうのを置いていって、これを装備品っていうカードなんで、誰かにその自分のクリーチャーに装備することができるんですけど、装備してるクリーチャーは、パワーだけ X 修正、 X0 修正っつって、まあパワーだけが上がる修正なんですけど、回転カウンターの数です。だ相手の、まあ自分のクリーチャーでもいいのか、とにかくこいつがある状態でクリーチャーが死ぬたびに、このチェーンソーそのものが刃の回転がどんどんどんどん速くなっていって、切れ味が良くなっていくと。で装備クリーチャーはパワーが上がっていくというタイプのカードです。強くはない 強くはないけど、もう字面が面白い。しかも拡張ホイールっていうね。そう、この拡張ホイールの枠もあるんで、通常ホイールと多分拡張ホイールと枠があるのかな。で、多分真ん中に、統率者が1枚と拡張が2枚みたいな。とにかくそういうその違う枠だったりとかホイール加工っていうのがめちゃめちゃ出やすいパックなんで、そういうので揃えたいっていう強い意志がある方はコレクターブースターでもいいかもしれません。ただ3000円弱するので、あのご利用は計画的にっていうね感じで、プレイブースターとコレクターブースターと上げていきました。最初に言った通りですね、モダンホラーがテーマっていうことで、まあそういった部分の映画をたしなんでいる方にはおすすめのカードですし、まあ仮にその買わないよっていう方でも、カードギャラリーっていうのを見ていただくと、公式がね、そのこのパックにはこういうカードが入ってますよっていう、こういうイラストでこういう効果ですよっていうのが、カードギャラリーが、公開されてるので、それを見てみると、あ、これってこの映画のこのシーンかなみたいなのが絶対あると思いますので、ぜひね注目をしてみてください。というわけで以上、まあ今回はねプレイブースターとコレクターブースターと開けていきました、ダスクモン戦慄の館の、レビューでした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は後半で雑談をしていきたいと思います。あの前回の収録終わりですね、収録後にあの映画のグッズをね買いに行ったわけなんですけども、あのプリキュアのグッズをね買いに行ったわけなんですけど、いや買えたには買えたんですよ。で、まあ今回ね映画に、ワンプリが、まあ単独なんで主役としてワンプリが出て、でそれプラス魔法プリと、ヒロガルスカイヒロプリとっていう、まあ合計3チームが出て、で要はそのグッズが出張店として、まあその3チームの分のグッズが出てたわけなんですけど、ワンプリやっぱねニャーミー人気エグかったわ本当に。あとまあニャミ人気もそうなんですけど、今回そのまあこれも公開されてる情報だから言っちゃうんですけど、大福がねようやく人間体になりまして、であとあれですね、そもそも動物の姿でもあの喋っていたんですけど、それもね人気ですね。当たり前ですけど、やっぱ望んでた人絶対多いと思うんですよ、大福の人間化とか。本編ではまだしてないんですけど、まだしてないしするかどうか分かんないですけど、そう、とにかくね、そう、その辺はやっぱ人気だし、でもそうじゃなくてもね、ユキが本当に人気で、マジでそこのアクスタだけね、売り切れてたんですよね。なんで、ワンプリは買いませんでした。コンプできないから。魔法プリはね、全然余ってたんですよ。で、そう、ヒロプリも、ソラちゃんが確か売り切れてたのかな。まあ、ヒロプリもともと買おうと思ってなかったんで、あれなんですけど、魔法プリはね余ってて、ヒロプリの中でもソラちゃんはいなくって、でワンプリはユキがいなかったっていう。あと、あ、大福はでも今回見たグッズだとウサギの姿だったかな、動物体だったかなっていう感じではあるんですけど、いや人間体だからちゃんと人間体だったか。もうねその辺はねやっぱ売り切れますね、とにかく。なんで早めに行った方がいいんだなとは思いつつ、まあ買えなかったんでさすがに魔法プリだけ買いました。で買った時になんか特典で抽選が引けて、まあポストカードがランダムで、ランダムのポストカードの方が当たったんですけど、それで出たのはでもイロハちゃんでしたね。僕は前回も言ったんですけど、犬組の方が好きなので、そらそれでよかったなと思いました。というわけで、まあやっぱね なんだろうその辺の人気の格差すごかったなっていうのは実感しましたね。魔法プリに関してはでもしょうがない部分があって、ヒロプリは言うても一作前じゃないですか。なんでワンプリから見てるっていう、まあ、子もいると思うんですけど、それ以上にそのヒロガレスカイからちゃんと見てたっていう子も多いと思うんですよ。まあ、なんで人気の、まあ、人気っていうかその見てる子って多いと思うんですけど、魔法プリってもう8年とか前なんで、さすがに知ってる子いないんだろうなっていう、まあ、だからそのグッズとか余るんだろうなっていうのはちょっと思いましたね。てかその辺が確かネットで言われてて、そう、魔法プリのことってあんまり騒がれてないから、やっぱ今の子たちって知らないんだなみたいな。でそれこそ映画の前とかに YouTube の無料配信とかもしてなかったはずなんで、そういうのもね影響したのかなとは思いましたね。そうじゃないとやっぱり見てない作品って分かるわけないじゃないですか。なんでそのキャラがどういうキャラかとかが分かんないんで、そりゃ人気もクソもあったもんじゃねえよなっていう思うんで、 まあそれをいいことに僕はグッズを買い占めようと思いましたね。買い占めようっつっても別にアクスタそんなにいっぱい買ったわけじゃないですけど、さすがに1枚ずつしかいらないしね。っていうことでマホプリはね揃えましたが、他は揃えられなかったということで、まあ、なんでそもそも買ってないっていうね結論に至りましたね。買わないっていう結論に至りましたね。まあそしたらねガチャの方ではなぜかニャミーがダブルっていう。そんなことある？と思いましたけど、缶バッジがね、そうニャミーだけダブったんですよ。さすがに妹にあげました、つい最近っていう感じで。そうで、妹の話で言うと、妹そのまあちょっとお出かけしたんですけど帰ってきたんですよ。で映画いつ行くっつったら、あいつねその出かける前にもうすでに見に行ったらしいんですよね。じゃあいっかって思って今度一人で行こうと思います。どうせそう10月入ってからもう一個ね見たい映画あったんで、一日にその2本一気に見れるなって思ったんで、それをね、まあまだやってないんですけど、今度、まあ次回までにはねやろうと思っているんで、その時に改めてプリキュアは最初から見たいと思います。まあ言いましたけどマジで冒頭10分ぐらいを見逃してるんでね、それも見つつ、ちゃんとそのフルで見つつ、まあ2回目見ても全然ねいいと思う映画ではあったんで、ちゃんとねその冒頭の確認プラス後半もちゃんと見切っていこうかなと思っています。でいや その話はそんなもんか。そんな感じでね映画も見ようっていう予定もあり、でまあもう一作の方は前言ったと思うんですけど、シードフリーダムの特別上映ってのを見に行ったっていう話はしたじゃないですか。それと似たような系譜ですね。一応全くそれと同じなんだろう体制を取ってるわけじゃないんですけど、そうそんな感じの映画がまあすでにもう1回見てるんですけど、なんか新しく、まあ、リマスター版というかそういった類のものになるらしいので、それもね一緒に見に行こうと思います。時間が余ったんでね、もう1泊ぐらい上げていこうかなと思うんですけど、でもなんか他にもね話したいことあったと思うんですよね。正直言って忘れました。なんだろう、パズドラの話でもしようかな。最近パズドラねやることなくなっちゃった。いや一応時が経てばねやることが後々出てくるんですけど、それがね出るまではちょっと今暇なんですよね。クエストもね割と終わらせちゃったんで今何しよっかなっていうところですね。こいつ何すんだっけ、脱色性ハイトリグサ。出た時攻撃した時にプラス1カウンターを2個割り振って、で墓地に6種類以上のカタイプあると11カウンターの数がさらに倍になるっていう、まあのザ脳筋みたいなやつ出てきましたね。いや3マナ24、まあまあ強い、まあまあですよ。でそうこれ扉破り、これはねちょっと皆さんイラスト見てほしい。緑と2マナで扉破りっていうインスタントがあるんですけど、もうこれはね構図が完全にあの映画。これは僕でも分かった。これは完全にあの映画だなっていうのがあるんで、これちょっとねイラスト見てほしい。あとはのんきな物あさりとか、あ天井の揺れは結構強いカードですね。ね、これは確か再録カードなんですけど、結構当時から強いって言われてたカードだし、まあ効果見てもだいぶ強いんで、で今回そうエンチャントが割とその部屋もエンチャント部屋なんですよねっていうのもあって、エンチャントが割とフィーチャーされてるんですよ。っていうことで天井の鎧はですね、まあ、エンチャント、こいつ自身がエンチャントオーラなんですけど、エンチャントしたクリーチャーにエンチャント分のプラス1修正、場にある自分のねエンチャント分プラス1修正、こいつが必ず場に出るんでプラス1修正確定プラス、まあ、他にもエンチャントがあるとどんどんプラス2プラス3プラス4ってどんどんでっかくなっていくのと、先制攻撃も付与できる、戦闘でも割と強くなれるっていう、まあまあ強いカードでの再録があったり、根に引きずり込めインスタントで2マナでなんか破壊できる、おーこれ結構面白いカード、打ち気だ、シャンデリア、あ部屋もありますね、融合的幽霊、それ以外はそうでもない。っていう感じでね、まあ、強弱割と発揮してるんですけど、これからもねまた向いてどんどん増やしていきたいなと思いますっていう感じで、以上後半は雑談でした。 そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジケツネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。話したいことを思い出したのでこちらでお話しするんですけど、そう、最近ね、やっとモンハンを再開したんですよ。モンハンもモンハンナウじゃなくてモンハンワールドですね。プレ4のアイスボーンをね、1年ぶりぐらいかな最後にやったのマジでいつだか覚えてないんですけど、いや体感1年やってなかったような気するんですよね。多分1年以上やってないかもしれないな、1年半ぐらいやってなかったかもしれないんですけど、久しぶりにやりましたね。そしたらね、アップデートがまずあってめちゃめちゃ時間かかった開始するまでにめちゃめちゃ時間かかったんですけど、そう、再開したんですよ。まあまとまった時間がねそんなにやっぱりないんで、そんなに多くはできないんですけど、毎日やってるとかじゃないんですけど、次の日が休みだなっていうその前日の夜、バイト帰ってきてで寝る前にやりたいだけやってるっていう感じで 2,3 回やりましたね。しかもその時に鬼殺しを片手にクソほど酔っ払いながら、クソほどでもないんですけどね、あれ15言うて 15% しかない、 15% もねえか、ちょっと弱ぐらいしかないんでそんなになんですけど、で200とか200ないぐらいか、150とかだったかな、あれだと日本盛りだと130か。で昨日ちょうどこの収録の前日に飲んだのは 15% で 200ml だったんですけど、まあそんな程度じゃあね、そこまでは言わないんで、それで鬼殺し片手に酔っ払いながらねモンハンをしてましたよとただのやべえやつただまあこれからもね、次の日が休みだなと思ったらやっていこうと思いますし、でちょうどねそれができる、しかもなんかなんだろう、快適にできるなっていう余裕ができて、10月になってからシフトが変わったんですよね。でそれによって今までリアタイできてなかった深夜番組見ようって思ったら、それが別の曜日に移動してたんですよいつの間にかいやそれも10月確か入ってからだったと思うんですけど、そう、はい、それがね移動してたんで、あーじゃあモンハンやるかっつってそうモンハンができるようになったのでね、これからもねそういった日マジで深夜に鬼殺しじゃなくてもいいんですけどね、そういうアルコールモンハンはね続けていこうかなと思いますし、でね久しぶりにやってみたんですけど、もちろん忘れてる部分は忘れてたんですけど、でもね 2,3 回やると思い出しますね。ああこうやって操作するんだなって。僕当時から総中棍っていう武器使ってたんですけど、最初っていうか、そのやり再開して最初はもうぐったぐただったんですよ。やーべ、このボタン何がどうすんだっけっつってどうやって押すとどういう攻撃するんだっけっていうのを全く思い出せなかったんですけど、ただ 2,3 回触るとさすがに思い出して、ああそうだこうやってこうやるんだっていうのは思い出して、まあそれこそこの前日というか収録の前日、まあ当日か早朝というかは結構すんなりいけたんで、まあまあまあこれからね、まあまあとりあえず今のところはですね、マジで簡単なところしかやってなくって、まあ要はそれでなんだろうな、指をまだまだ慣らしてるリハビリの段階ではあるんですけど、まあ慣れてきたらね高難易度のクエストも行ってみようかなって、でどんどんクリアしていこうかなとは考えているので、まあその話はねまたそのできてきたら、でちょいちょい話題がなくなったらやっていきたいかなと思いますので、でやっぱそのモンハンナウとかもあるし、あとソロまだか、25年だからまだか、ワイルズもね出るっていうことで、それでそのアイスボーンがなんかそもそも一般界隈で再燃してるっていうことらしいので、まあセールもあってか、ワイルズがあってセールもあってでモンハンナウもあってっていうことで、まあやっぱりねモンハンナウやってるとね原点やりたくなるんですよね。原点っていうかオリジナルを物足りなくってそうだからいつかやろうと思ってたんですけどね、やっとそのチャンスが巡り巡ってきたので、これからはね続けていきたいと思います。皆さんも今ね結構、まあ結構ってことじゃないんですけど割と厚めなゲームではあるので、なんかセールとかまた来てるなっていう、まあ多分定期的に来るとは思うんですよね。絶対とは言えないですけど、それこそワイルズが公開された直後ぐらいには確かセールがあったんで、まあそこを逃してもまた次回が来るだろうと思いますが、その辺でセールが来た時にねぜひワールド、結構 歴代最高傑作と言われてはいるはずなのでいるはずですけどだったので、触れてみていただきたいなと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。